皆さんおはようございます。今日は寝不足の方も多いんじゃないでしょうかね。昨晩本当に暑くてですね、私もできるだけクーラーはつけないように、寝るときはクーラーを切って、扇風機だけ回して、寝ておりますが、大体もう3時4時ぐらいになると涼しくなるんですけどね。この辺は昨日は暑かったですね。朝まで暑かったです。寝てる間にダイエットしてます私は。睡眠ダイエットの、新しい、まあ、朝ので水飲んだら終わりなんですけどね。一瞬だけですけども、今日は第4日曜日ですので、賛美の礼拝ということで、今日はアルファグループの皆さんがですね、大変素晴らしい賛美を捧げてくださいました。はじめの愛に帰ろうというですね、アルファ、ギリシャ語の A ですけれども、始まりということがテーマということですね。常にこの新しく始められて素晴らしいことですね。大変励まされました。ありがとうございました。今日は詩編の42編を読みたいと思うんですけれども、まあ、大変有名な詩編でありますが、詩編を読む前にですね、ちょっと日本の歌とこのイスラエルの歌の違いみたいなことをちょっとお話をしたいと思います。まあ、ここにいらっしゃる方はおそらくほとんどクリスチャンの方だと思うんですけれども、まあ、聖書に親しんでおられる方は、聖書の歌詩編、というものには あまり抵抗なくお読みいただけていることと思いますけれども、日本の歌とですね、このイスラエルの歌というものを比べるとはっきりと大きな違いがあります。で、日本って、まあ、古来の歌ですね。その最近の日本の歌というのはもうほとんど西洋の歌です。明治以降クラシックが入ってきたり、ジャズだとかロックだとかですね、いろんなものがどんどん入ってきて、最近はヒップホップだとか、なんかわけのわからないというと怒られますけど、いかにも年を取った感じですが、音楽なんかセリフなんかわからないなのもありますけれども、まあ、いろんな世界中の音楽が入ってますけれども、日本古来の音楽というとですね、まあ、音のあるものとないものと分けますと、旋律のある音のある方ですね、民謡、一番これが一般庶民の音楽でしょうかね。日本中にありますね。で、地域性が多少ありますけれども、割と似たような同じ単調ですね。日本の旋律というのはちょっと物悲しいものですね。そして時にリズミカルであったり、またこの割と穏やかな曲なんかもありますけれども、その土地の独特の風土であるとか食べ物であるとか、あるいはその人の心の日々だとかですね、そういうものを歌ったものが多いですね。で、我々とあんまり縁がないんですが、雅楽というのもありますね。これはまあ主に神社とか、あるいは天皇礼拝とかですね、そういうものとの関わりのある音楽であります。まあ、雅楽にはあまりこのセリフは、まあ、あるみたいですけれども、我々なんか雅楽というとなんかこうウィーンみたいな、ああいうこうものをね、連想しますけども、あと声明というのがあるそうです。これは仏教の、お坊さんの歌ですね。それから能も音楽になりますね。それから浄瑠璃というのは日本のミュージカルですね。世界に誇れるミュージカル文化なんですね、浄瑠璃って。意外に思われるかもしれませんが、人形浄瑠璃です。人形でやるものもあるし、人間がやるのもあるんですけれども、江戸時代は、この浄瑠璃というのが非常にこう盛んでね、あったようですね。それから長唄、三味線でこうやるやつですね、これも割と庶民の音楽と言っているのかどうか分かりませんが、大体こう恋のやり取りみたいなのね、使われておりました。 あとは箏曲とか尺八とかですね、そういうものに歌をつけて歌うと。それから旋律のない歌もあります。まあ、これを歌と言っていいのかどうかはちょっと分かりませんけれども、まあ、音楽では少なくともありませんが、まあ、でも部類としてはこっちの部類でしょうかね。古くは短歌とか長歌ですね、万葉集、古今和歌集とか新古今和歌集とか、社会の歴史の教科書で聞いたなみたいな話ですけども、百人一首とかですね。最近の中学生高校生はみんな百人一首を覚えさせられてるんですね。まあ、私も高校の頃覚えさせられた記憶があるんですけど、今もうちの息子たちが中1と中3が一生懸命覚えてるんですけど、あの内容はですね、大人が読むと恥ずかしくなるような、大体この男女の恋の話なんですね。割れても末に会わんとぞ思うとかね、なんかそういう大体、恋の歌なんですよね。先生はそういうことまで考えて教えてるのかなと私は思うんですけど、子供たちはあんまりそのことは考えなく関係なく、ただただ暗記を、丸暗記をしておりますけれども、まあ、江戸時代に入りまして、ちょっと短くなって五七五になってですね、川柳とかそれから俳句とか、日本の文化っていうのはこうなんかこう切り詰めていく、特になんとか道とつくものはですね、なんかこう切り詰めていく感じですね、洗練されていくというか、素晴らしいと思いますけれども、たった17文字の中に世界を描き出すんですね。古い池は買わず飛び込む水の音、ぽっちゃんみたいですね。ぽっちゃんがないんですよね。それを聞いただけでなんかもうイメージがバーッと広がるような。川柳も江戸時代に盛んになりましてね、いろいろ風刺の歌ですよね。そんなものもありましたけれども、日本の歌の題材というのはほとんどは恋の歌であったり、それから自然であったり、それから人生、人の生き様とかですね、そういうようなものが多いです。で、日本人は宗教的な民族なんですけれども、不思議なことにですね、宗教的な歌というものは非常に少ないんです。思い浮かばないでしょ、宗教的な歌とか。パッと思い浮かぶような歌はないんですよね。アマテラス大神を歌った歌とか、仏様を慕う歌とかですね。で、実は万葉集、例えてあれですけど、4500首あるそうです。4500首以上あるそうですけれども、その中で宗教的な歌はですね、たった一つしかないそうです。万葉集というと7世紀から8世紀ぐらいの、まあ、仏教を最も華やかだった時の歌を集めたものですよね。法隆寺ができるとか、東大寺ができるとかね、まあ、美術とか芸術においてはもう仏教が全盛期の時代です。その時代に歌われたたくさんの歌はあるんですけれども、まあ、この頃もちろん音楽みたいなものは残ってないんですけど、この頃のものはその長歌とか短歌の部類から考えますと宗教的なものはほとんどないんです。意外なんですよね、これが。意外に思われませんか、皆さん。ね、もうたくさん仏像はどんどんできる、寺はどんどんできる。もう国を挙げて仏教政策やったときに、仏教の歌はないんですよ。不思議ですね。ぜひ調べて、いや、こういうのありましたみたいになったら、教えていただきたいと思いますけれども、私を調べた範囲では、万葉集にはたった一首しかありません。百人一首の中にはそんなの全くないですよ。百人一首だって坊さんの歌たくさんありますけれども、みんな恋の歌です。有名なセミマル、ね、セミマルの歌って何でしたっけ。誰か覚えてる人います。どうぞ。行くも帰れても別れては知るも知らぬも大阪の席。セミマル、ね、これどういう意味ですかね。行くも、大阪って会うという字の坂ですよね。行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席って、なんかちょっとこう なんとなく匂うですね。そちらの恋路の歌っぽいですね。坊さんの歌なんですけどね。他にもたくさんあります。でも私はこれ本当に自分自身で驚いたんですよね。 宗教的な民族でありながら宗教の歌がない、これどういうことかなと思うんですよね。歌というのはやっぱり人の心を描いているものじゃないですか。だから日本人の心の中にやはりこの神、仏、そういうこの目に見えない存在に対するこう思いというものが歌に描かれなかったほどに希薄であったんじゃないかなという気がするんですね。かたや今日お読みする聖書ですけれども、聖書の中の歌といえば詩編ですが、もちろん聖書というのは宗教的な書物ですから、ここに残っている歌が宗教的なものであるということはもうこれは当然のことと言っていいんですけれども、それ以外の歌も残っています。例えば雅歌なんていうのはですね、男女の恋の歌ですね、そういうものもありますけれども、でもこの詩編以外にもたくさんの詩が残っていますが、圧倒的にやはりこれ宗教的な歌なんですね。もちろんユダヤ人も宗教的な民族です。日本人も宗教的な民族です。しかしこの残った歌にこんなに違いがあるというのは非常に不思議な気がするんですね。しかしですね、歌の内容は違うんですけど非常に似たものがあるんです。それを今日はちょっと味わっていただきたいと思うんですけども、詩編の42編ですね、大変有名な歌ですけれども、皆さんで今日はこれを味わってみたいと思います。まず私は読みいたします。その後皆さんでもう一回読みましょう。聖書をお持ちの方は開いてください。お持ちでない方はこちらに出しますので、これをご覧いただきたいと思います。詩編42編、指揮者によってマスキール、コラの子の詩。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したこと。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと。私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが、私の言いは私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う、お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと。私の神よ。以上です。もう一度今度は皆さんと一緒にお読みしたいと思います。指揮者によってマスキール、コラの子の詩。はい。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。 私は魂を注ぎ出し思い起こす、喜び歌い感謝を捧げる声の中を祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことをなぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の民よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす、ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山からあなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼は命じて慈しみを私に送り、夜主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが、私の岩、私の神に言おう、なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き絶え間なくあざけって言う。お前の神はどこにいると、なぜうなだれるのか。私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ。はい、ありがとうございました。なんとなくこの詩の雰囲気を分かっていただいたと思うんですけれども、まあ、歌にもなって、よく礼拝でも賛美する詩なんですけれども、この筆者は何か、まあ、今本当にこう追い込まれて、苦しい辛い状況に追い込まれているようです。昼も夜も私の糧は涙ばかりと言ってますね。4節にありますけれども、昼も夜も私の糧は涙ばかり、皆さんそんな経験おありでしょうかね。もう泣いても泣いても涙が溢れてくる、それこそ食事もあまり喉を通らない、そんな深い悲しみに、打ちひしがれております。なぜうなだれるのか、なぜうめくのかと言ってますけれども、もう力も出ない、心も閉ざされて、もうただ出てくるのはこううめきのような声ですね。まあ、彼がそのように苦しんでいるその原因は、ここにははっきり書いてないんですけども、おそらく彼はこの囚われの身になっているんじゃないかと思われます。敵という言葉が何度か出てまいりますので、まあ、戦いに負けたか、まあ、ある人はこれはその保守民の歌ではないかとも言ってますけれども、その、まあ、いずれにしても捕らえられてですね、彼の最も好ましい神の都エルサレムから遠く離れているんですね。おそらくまあヨルダンとかその、ヘルモンとかっていう言葉が出てきてますから、まあ、相当遠いところに彼は捕らえられているんじゃないかと思います。そして、囚われの身であるということはもちろん彼の一番大きな苦しみですけれども、もう一つはですね、彼の敵が彼にお前の神はどこにいるのかと聞くんですね。これが彼にとっては、彼自身がその囚われの身であること以上に大きな苦しみになっているようです。おそらく彼が毎日ですね、このエルサレムの方に向かって、まあ、お祈りをしていたんじゃないんでしょうか。そしてその祈っている姿を敵に見られてですね、あなたは誰に祈っているのかと、彼も 最初は胸を張って、私は私の神主に祈っているんだと言ってですね、必ず主は私を助けてくださるというような確信のもとに彼はこう祈ってたと思うんですけれども、祈っても祈っても答えがないんですね。祈っても祈っても何も変わらない。そしてそんな彼に対して彼の敵が絶え間なくあざけて、お前の神はどこにいるのか、そんな一生懸命お祈りしてるけど誰も助けてくれないじゃないか、お前の神様なんて、そんなのそっぱちじゃないか、そんな神なんかいないんじゃないか、お前の神様いつ助けに来てくれるんだですね、そういうふうにこうあざけられる、愚弄される、そのことが彼にとっては何よりもつらい、彼がこのあざけられることよりも彼の神があざけられることが彼にとってはつらい思いを募らせた原因ではないかと思います。そういうこの思いをですね、彼はこの最初の一言に込めているわけです。枯れた谷に鹿が水を求めるように神を私の魂はあなたを求める。これはですね、イスラエルの砂漠の砂漠地帯には、雨季の時だけ川になるという谷があるんですね。和地と呼ばれております、寒気には水がありませんから単なる谷なんですね。ですからこの枯れた谷という訳されている言葉はそういうその雨季になると川になる谷という意味です。で、鹿がですね、これはだから寒気に鹿が水を求めてさまよっているわけです。で、もしかしたら一握りの水でもそこに残っているんじゃないか、湧いているんじゃないかということで、この枯れた谷をさまよっているわけですね。その姿が彼のその姿にぴったり合うわけです。つまり彼は彼の命の源である、砂漠において水は命ですから、彼にこの命の水を与えてくれる神を求めて必死で祈っているわけですね。でもそれはまるで枯れた谷のように、祈っても祈ってもさまよってもさまよっても求めても求めてもそこに一滴の水もないわけです。で、あえげばあえぐほどどうですか、乾きはひどくなっていきますよね。そういうこの彼の霊的な乾きっていうんでしょうかね、この神を求める非常に切ない辛い思いがこの最初の一言に描かれております。しかし一方で彼は、例えば自分がかつてお祭りでエルサレムに行ってですね、巡礼の人たちと行ってそこで賛美を歌った、その至福の時を思い出したり、五節に言ってますけれども、私は魂を注ぎ出し思い起こすとですね、もう彼自身本当に今辛いもうどん底の状態の中ですけれども、でも幸せな時を何とか思い出してですね、自分を励まそうとする。また9節には、昼主は命じて慈しみを私に送り、夜主の歌が私と共にある、私の命の神への祈りが、昼主は命じて慈しみを私に送る、神様は私の祈りに答えなかなか答えてくれないけれども、主の慈しみは私に注がれているはずなんだと。だから夜には主の歌が私の口を自然についてくるじゃないかと。だからこの決して神は遠くにおられない、神は私を見捨てておられないというようなことを、なんとかそういう過去の記憶とかですね、毎日のちょっとした潤いの中に彼は探しているわけです。でも決定的には6節と12節で同じ言葉を繰り返してますね。彼自身にこう語りかけてます。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ。 こういう気持ちはよくわかりますよね。一方ではもうなんか信仰を失いかけているというか、気が遠くなりかけているというかですね、もう神様なんてもう私のことを見捨てられたんじゃないかとか、いくら祈っても答えがないから神なんかもういないんじゃないかとかですね、そういう気持ちがある。でも一方では、いやそうではない、必ず神は私の祈りに答えてくださるんだ、私を救ってくださるんだ、だから、うなだれるな、うめくな、神を待ち望もうというですね、この彼自身の中での葛藤があるわけですね。信仰を失いかけている自分と、それを取り戻そうとする自分、祈っても祈っても神の答えがない、一方ではその神の答えがないことを敵があざける、神様どうして私をの祈りに答えてくださらないのですか、私をお忘れになったのですかとも言ってますね。10節で、私の神によ、なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ投げつつ歩くのか、非常に率直な告白もあります。神は彼にとって命の神であり、救いであり、岩であります。その確信は揺るがないんですね。でも今彼には救いがないわけです。この彼のこの筆者のですね、自己葛藤というかですね、これが、この歌の中心の課題なんですね。単にその神様にお願いをして助けてもらいましたよかったですとか、そういう歌ではありませんし、祈っても答えがありませんでした残念でしたという歌でもないわけです。その間でこう揺れ動いているわけです。で、明らかに言えることはですね、彼が語りかけているこの神を、彼はなんか遠くにいる、ただただお願いをするだけの神様という感じでは捉えていません。彼にとって非常にこう近い、今はなかなか答えてくれないけれども、親しいこう古い友人のような、あるいはこう思いを寄せる恋人のようなですね、あるいは信頼のおける家族のような、とてもこう一言の言葉で表現できませんけれども、この主と呼んでいる神を、彼は非常に近い、また親しい間柄の方として意識しているんじゃないでしょうか。だからこういう歌が生まれるんだと思うんですね。最初に言いましたけれども、日本人にはこういう歌がないんですよ。なぜかというと、この私たちはこの神という方をですね、個人的に親しく思いを寄せる方として関わってこなかったんです。遥か遠くの、あるいは近くにはいる、あるいは自分の内側に、自分となんかこう一部のような感じはするけれども、親しい自分の友のような深いこの関わりを持ってこなかったんですね。だからこういう歌は生まれなかったんじゃないかと思います。ちょっと走れメロスのね、友達関係を連想させるような、こう友は必ず来る、と言って最後まで友を信じた。でも話の中にあるように何度か彼は疑うんですよね。で、友達が来た時に俺を殴ってくれと、俺はお前を疑ったとかってですね、ああいうとこありますけども、何かそういうこう、この歌の中には神という目に見えない遥かに遠く大きな方ですけれども、彼にとっては非常に近く親しく、しかしまた厳しく、強い絆で結ばれている方の存在がここに描かれているように思います。日本にも鹿の歌はあります。万葉集にもですね、有名な歌ですけど、夏の行く、お鹿の角の束の間も、芋が心を忘れて思えやという歌があります。ご存じの方もあるかもしれませんが、夏の野を行く、お鹿の角は短いけれども、 そんな短い間も私は妻のことを忘れたりはしません。いつもいつも思っていますというですね。なかなか痺れる歌ですよね。夏の間だから、おじかの角は落ちてしまうので、非常にこう、まあ、短い、ちょろっとこう出てるぐらい。だから、それはだから一瞬の、この、まあ、短い時間ということを表現するのに、その折れた角のちょこっと出たところを利用してるんですね。でもその間でも私はこの妻を忘れていない。ね、でも、なんでこの歌を言ったかというとですね、先ほどの詩編の42編と似たところがあるんですよ。まあ、万葉集は自分の妻を思って非常に切ない思いを持ってるわけですね。そしてその自分の気持ちを切々と歌っています。だから、この思う思いとか切なさとか切実さとかっていうのは世界共通だと思うんですけれども、でもこの聖書はその思いがですね、このある特定の人物に向けられているとはもちろんありますけれども、このほとんどの場合は神に向かっているんですね。私はこれ42編をこう読んでて、非常に羨ましいと思いました。この人が、このような歌を読めるということは、彼が呼びかけている神に対して、非常に深い、そして、強いこの思いを持っているんですね。そしてその絆は深いんですよ。自分があざけられるよりも神の名前をあざけられることの方が彼は辛いわけですから。でもなかなか助けてくれない。なかなか祈りは届かない。深淵は深淵に呼ばわりとかですね、激しい激流の轟きに応えてなんてことあるんですけれども、まるでこの海の底に沈められているようなそんな思いなんでしょうね。あるいは激しい 激流が彼を襲っているかのような、そういういろんなこう幻想に彼は苛まれながら、でもこう切々と神を求めて祈る。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を私の魂はあなたを求める。でこういうこの神との関わりというか、神への強い思い、そしてそれがこの自然に歌として現れてくる。このようなこの信仰、このような神との関わりこそがですね、私たちの目指していくものではないかなと思いました。まあ、先週ちょっとお話しましたけれども、日本人は絶対的なものを知らない、持たない、普遍的なものを拒絶してきてきたんですね。ですからこう全てが相対的で流動的な中に、それでもなんとなくこう幸せで生きてきているわけですけれども、でも果たしてこれからの時代、いやもしかしたらこれまでも本当の意味で一人の人間が人生を強く生きていくことができるんだろうか。この目に見えない神、この42編の筆者が歌ったこの神は、単に彼の抱いた幻想とは思えないんですね。やはり彼にとっては彼の人生そのものであったし、そして彼を今日まで支えたし、これからも支えると思うんです。そこには葛藤もある。うまくいかない時もある。辛い辛いこういう時期もある。でもやはり神は彼をしっかりと捉えている。だからこそこういう歌が生まれていく。私たち一人一人も、この命であり、岩であり、救いである、この神を、この人のようにでは、まあ、このレベルではないにしてもですね、一人一人が深くこの関わっていくということが、私たちの人生にとって、やはりいついかなる時にも、くじけることのない強い強い柱になるんじゃないかと思うんです。ただ何か困った時にお願いをするとか、こっちがダメならあっちがダメとかっていうんじゃない。 当にこの一人の親友として、まあ、神を親友と呼ぶのは適切かどうかありませんけれども、でも私にはこの方が生涯の友であったと、そう言えるようなですね、この神との深い関わり、私たち一人一人に必要なではないでしょうか。皆さんの神は皆さんにとってどのような方でしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、今日は2000数百年前に歌われた一人の人の歌を共に味わいました。おそらくこの歌の作者と同じように魂枯れ果ててあなたを求めておられる方もおられるでしょう。答えがなく、また出口のわからない囚われの身を感じている方もあることでしょう。しかしなぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのかと。神は必ず救ってくださる、神を待ち望もうと、その思いを決して失うことはありませんように。またどうか私たち一人一人、結局は孤独にこの人生を生きていかなければなりません。人に頼り、物に頼り、思想に頼り、また自分自身に頼っているようでも弱い弱い存在です。目には見えないけれども、私たちを作り、また永遠を支配しているこの神を一人の親しい友人として、我が心に生涯住まっていただけるような、そのような人生を生きることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。